山正雄作、牛若と弁慶。一、昔源氏と平家が戦争をして、お互いに勝ったり負けたりしていた時のことでした。源氏の大将義朝には、悪源太義平や頼朝のほかに、今若、音若、牛若という三人の子供がありました。ちょうど一番小さい牛若が生まれたばかりの時、源氏の旗色が悪くなりました。義朝は負けて、方々逃げ隠れているうちに、家来の長田の忠宗という者に殺されました。平家の大将清盛は、源氏に仇を取られることを怖がって、義朝の子供を見つけ次第殺そうとかかりました。義朝の奥方の時は御前は、三人の子供を連れて、大和の国の片田舎に隠れていました。清盛はいくら時はを探しても見つからないものですから、困って、時はのお母さんの関谷というおばあさんを捕まえて、時はのいるところを言え、言わないと殺してしまうぞ、と毎日ひどく責めました。時ははこのことを聞いて、お母様を殺してはすまない。私が名乗って出ても、子供たちはまだ小さいから、頼んだら殺さずに置いてもらえるかもしれない。と思って京都へ出かけました。ちょうど冬のことで雪が大層降っていました。時はは牛若を懐に入れて、音若の手を引いて雪の中を歩いていきました。今若はその後からついていきました。散々難儀をして清盛のいる京都の六原の屋敷に着くと、時はは、お尋ねになっている時はでございます。三人の子供を連れて出ました。私は殺されてもようございますから、母の命をお助けくださいまし。子供たちもこの通り小さなものばかりでございますから、命だけはどうぞお助けくださいまし。と申しました。親子の痛々しい様子を見ると、さすがの清盛も気の毒に思って、その願いを聞き届けてやりました。それで、今若と音若とは命だけは助かって、お寺へやられました。牛若はまだお乳を飲んでいるので、お母さんのそばにいることを許されましたが、これも七つになると、鞍馬山のお寺へやられました。そのうち、牛若はだんだんものが分かってきました。お父さんが平家のために滅ぼされたことを人から聞いて、悔しがって泣きました。毎日お経なんか読んで坊さんになっても仕方がない。俺は剣術を稽古して偉い大将になるのだ。そして平家を滅ぼしてお父様の仇を討つのだ。こう牛若を思って、急に剣術が習いたくなりました。鞍馬山の奥に僧正ヶ谷という谷があります。松や杉が茂っていて、昼も日の光がささないようなところでした。牛若は一人で剣術をやってみようと思って、毎晩人が寝静まってからお寺を抜け出して僧正ヶ谷へ行きました。そしてそこにたくさん並んでいる杉の木を平家の一門に見立てて、その中で一番大きな木に清盛という名をつけて、小さな木立ちでポンポン打ちました。するとある晩のことでした。牛若がいつものように僧正ヶ谷へ出かけて剣術のお稽古をしていますと、どこからか鼻のバカに高い見上げるような大男が手に刃うちわを持ってぬっと出てきました。そして黙って牛若のすることを見ていました。牛若は不思議に思って、お前は誰だ？ と言いますと、その男は笑って、俺はこの僧侶谷に住む天狗だ。お前の剣術はまずくって見ていられない。今夜から俺が教えてやろう。と言いました。それはありがとう。じゃあ、教えてください。と、牛若は木立を振るって打ってかかりました。天狗は軽く羽うちわであしらいました。この時から天狗は毎晩牛若に剣術を教えてくれました。牛若はずんずん剣術がうまくなりました。するうち、牛若が毎晩遅く僧侶谷へ行って、怪しい者から剣術を教わっているということを、和尚さんに告げ口したものがありました。和尚さんはびっくりして、早速牛若を呼んで、髪を剃って坊さんにしようとしました。牛若は、嫌ですと言いながら、いきなり木立に手をかけて、怖い顔をして和尚さんを睨めました。その勢いに恐れて、髪を剃ることはやめました。牛若は、こうしているとまた、坊さんになれと言われるに違いない、と思って、ある日そっと鞍馬山を降りて京都へ出ました。牛若はもう十四五になっていました。二。その頃、京都の北の比叡山に、弁慶という強い坊さんがありました。この弁慶は、生まれる前、お母さんのお腹に18ヶ月もいたので、生まれるともう3つぐらいの子供の大きさがあって、髪の毛がもじゃもじゃ生えて、大きな歯がにょきんと出ていました。そしてずんずん口をききました。ああ、明るい。初めてお母さんのお腹から飛び出したとき、こう言って、いきなりちょこちょこと歩き出したそうです。お父さんは気味を悪がって、大きくなるとすぐお寺へやってしまいました。お寺へやられても、生まれつき大層気の荒い上に、この上なく力が強いので、少し気に食わないことがあると、他の坊さんをぶちました。ぶたれて死んだ坊さんもありました。みんなは、弁慶というと震え上がって怖がっていました。そのうちに、比叡山の斎藤の武蔵坊というお寺の坊さんが亡くなりますと、弁慶は勝手にそこに入り込んで、斎藤の武蔵坊弁慶と名乗りました。あるとき、弁慶は思いました。宝は何でも千という数を揃えて持つものだそうだ。奥州の秀平はいい馬を千匹と、鎧を千両揃えて持っている。九州の松浦の太夫は弓を千丁とうつぼを千本揃えて持っている。俺も刀を千本揃えよう。都へ出て集めたら千本くらいわけなくできる。こう考えて弁慶は黒糸おどしの鎧の上に墨染めの衣を着て白い頭巾をかぶり、なぎなたを杖について、毎晩五条の橋のたもとに立っていました。そして、良さそうな刀を刺した人が来ると、出し抜けに飛び出していって奪い取ります。逃げようとしたり、素直に渡さなかったりする者は、なぎなたでなぎ倒しました。すると、この頃は毎晩五条の橋に大坊主が出て、人の刀を取るという評判がパッと高くなりました。坊主ではない天狗だというものもありました。そしてみんな怖がって、日が暮れると五条の橋を通るものがなくなりました。ある時、弁慶が取ってきた刀を出して数えてみますと、ちょうど999本ありました。弁慶は喜んで、うまいうまい、もう一本で千本だぞ。おしまいに一番いい刀を取ってやりたいものだ。と 独り言を言いました。そしてその晩はわざわざ五条の天神様にお参りをして、もう一本で千本になります。どうぞ一番いい刀をお授けください。と言って、それからいつものように五条の橋の下へ行って立っていました。3. 牛若は五条の橋の大泥棒の噂を聞くと、ふん、それは面白い。天狗でも鬼でもそいつを任して家来にしてやろう、と思いました。月のいい夏の晩でした。牛若は腹巻きをして、その上に白いひたたれを着ました。そして黄金作りの刀を履いて、笛を吹きながら五条の橋の方へ歩いて行きました。橋の下に立っていた弁慶は、遠くの方から笛の音が聞こえてくると、来たな、と思って待っていました。そのうち笛の音はだんだん近くなって、色の白いきれいな稚児が歩いてきました。弁慶は、なんだ、子供か、とがっかりしましたが、その履いている太刀に気がつくと、おや、これは、と思いました。弁慶は橋の真ん中に飛び出していって、牛若の行く道に立ちはだかりました。牛若は笛を吹きやめて、邪魔だ、どかないか、と言いました。弁慶は笑って、その太刀を渡せ、どいてやろう、と言いました。牛若は心の中で、こいつが太刀泥棒だな。よしよし、一つからかってやれ、と思いました。欲しけりゃやってもいいが、ただではやられないよ。牛若はこう言って、きっと弁慶の顔を見つめました。弁慶は苛立って、どうしたらよこす、と怖い顔をしました。力ずくで取ってみろ、と牛若が言いました。弁慶は真っ赤になって、なんだと？と言いながら、いきなり薙刀で横殴りに切りつけました。すると牛若は、とうに二三軒後に飛びのいていました。弁慶は少し驚いて、また切ってかかりました。牛若はひょいと橋の欄干に飛び上がって、腰に刺した扇を取って、弁慶の眉間をめがけて打ちつけました。不意を打たれて、弁慶は面食らったはずみに、薙刀を欄干に突き立てました。牛若はその間に素早く弁慶の後ろに降りてしまいました。そして弁慶が薙刀を抜こうと焦っている間に、後ろからドンとひどく突き飛ばしました。弁慶はそのままトントンと五六軒飛んでいって、前へのめりました。牛若はすぐとその上に馬乗りに乗って、どうだ、参ったか、と言いました。弁慶は悔しがって羽を着ようとしましたが、重い石で押さえられたようにちっとも動かれないので、うんうんうなっていました。牛若は背中の上で、どうだ、降参して俺の家来になるか、と言いました。弁慶は平行して、はい、降参します。ご家来になります、と答えました。よしよし。と牛若は言って、弁慶を起こしてやりました。弁慶は両手を地について、私はこれまで随分強いつもりでいましたが、あなたにはかないません。あなたは一体どなたです、と言いました。牛若は威張って、俺は牛若だ、と言いました。弁慶は驚いて、じゃあ、源氏の若君ですね、と言いました。うん、様の神義朝の抜歯だ。お前は誰だ？道理でただの人ではないと思いました。私は武蔵坊弁慶というものです。あなたのような立派なご主人を持てば、私も本望です、と言いました。これで牛若と弁慶は主従の固い約束をいたしました。 4. 牛若は間もなく元服して、九郎義経と名乗りました。そして兄さんの頼朝を助けて、平家を滅ぼしました。弁慶は義経と一緒にたびたび戦に出て手柄を表しました。後に義経が頼朝と仲が悪くなって奥州へ下った時も、始終義経のお供をして忠義を尽くしました。そしておしまいに奥州の衣川というところで義経のために討ち死にをしました。その時体中に矢を受けながらじっと立って敵をにらみつけたまま死んでいたので、弁慶の太刀往生だと言ってみんな驚きました。